はじめまして。5人の歌うたい、ボリューム4に参加させていただきました、篠村芽です。今回は、祈りの歌と、夜月塔を読ませていただきました。僕は今、関東に住んでいるんですけれども、生まれと育ちは東北のど田舎で、イメージしていただくには、ジブリ作品の隣のトトロのような、そんな村でした。僕が読ませていただいたこの詩は、どちらも僕の故郷を思い出させてくれる作品で、自然にこう存在する音そのものを思い出しながら読んでみました。まず祈りの歌は、まあ僕なんかは故郷を離れて一人で生活する日々の中、ふとホームシックになった時に感じる感情がすごくたくさん詰まっていて、途中読んでいてすごく切ない気持ちになったんですけども、何ですかね、こう言葉も通じない自然の音そのものが厳しくもあって、もちろん優しくもあり、自分の心がこう都会に住んでて廃れそうになってしまう時があるんですけども、あれほど不便だなぁと感じていた故郷を心から大事だと思う自分がいて、それに気づく瞬間っていうのもあるんですよね。それを鮮明に思い出させてくれた詩だなぁと思いました。夜月塔は東北の田舎に住んでいた頃の自分を思い出させてくれた詩だなぁと思いました。やっぱり都会にいると、何ですかね、普段も隣人の音だったりとか、車の走ってる音とか、一歩外を出れば夜も街灯がどこでも光ってて、まあガヤガヤしているわけですけども、僕の生活していた故郷は、雪が降った後は音を全部吸収して、まあ本当の静寂がある冬と、その氷が溶けて勢いを増して流れ始めた川のせせらぎが、こう聞こえる春と、街灯がない真っ暗い道を、星のこう光を頼りに散歩した夜の夏も、色とりどりになっていく木々が風に揺れて聞こえる、そんな秋も、いつだって月だけは本当に変わらないものだったなぁと今でも思っています。たまにすごい迫ってくるくらい大きくなる時があるんですよね。近くに川があって、ボケーっと何か口ずさみながら満月の夜とかは散歩していたような覚えがあります。読むこと自体は気持ちがすんなり入っていける詩だったので、まあ、僕自身がすごい自分の故郷だったり自分自身の今を投影することができてすごい楽だったんですけど、気持ちが入り込みすぎてしまって自分の故郷の情景を思い浮かべようと思ったら、だんだんこう目が自然と閉じてしまって、でそれで録音していたので読み間違いがすごく多くて気持ちが入りすぎて言葉が勝手に自分の中からこう出てきてしまってっていうのが結構今回大変だったなと思いました。まあ、今回は、音色がテーマということで、僕自身今回の朗読でいつも使わない声色と言いますか、まあ、ちょっと高めの声で挑戦しています。そうですね、詩そのものが持つメッセージと僕が読んでいく中でイメージした故郷と、そして声の音色っていうのを十分に感じていただけたら嬉しいなと思っています。最後になりましたが、今回参加させていただき本当にありがとうございました。篠村芽でした。